ということでございましてね、
はい、
もう何が何でございますけどね、
ね、
本当にね、
10月も今日で9日ですか。
ありがとうございます。もう何もない時のこの、ね、日程を読み上げるっていう、これはもうラジオの基本です。
ね、
何も考えないというのはラジオ の何も考えてないラジオのオープニングトークっては基本まず今日は何日からですって入りますから、うん、これはもう基本ですから。
10月9日ということは私の地元の地域の、うん、秋祭りがね、人を見たけりゃごぼう祭りが終わったなと思って、先週ちょうど2日だったんで言えよかったんですけど忘れてました。
人が見たけりゃごぼう祭りですよ。これもう和歌山放送のニュースでしか聞いたことないキャッチフレーズですからね、
そう、しかも絶対寺門さん出向してるやんっていう原稿ね。
そして、ダッシュが、15メーター道路を練り歩くっていう、これも、
18メーター道路です。
あ、18メーター道路、これはもう鉄板やから。
で、
人を見たけりゃごぼう祭り、うん、18メーター道路を練り歩くと。
当日のニュース5の、だいたい5時40分か45分ぐらいに3、4分その話題をねやるという、ね、
これはもう基本ですよね、うん、秋やな、なんか秋らしいことしたいですけどね。
去年もね、確かね、10月2週目でね、18メーター道路がどうのこうのっていう話をね。
あなたが言い出すんでしょ、どう考えても18メーター道路の話、ごぼう、ま、だってごぼう祭りがいつかって忘れてるもん、俺、そんなん。和歌山放送のニュースで聞いてて、あ、寺門さんのね、ごぼう祭りのニュースが出稿されてきたの聞いたら、はい、さやさや、もう10月で秋祭りのシーズンやなって思うんですよ。
そうそうそうそう。で、だから日高地方はね、10月1日の稲見祭りから始まって、うん、
はいはいはい
はい、ずっとごぼう祭りから、まあ、いろんな各美浜町の祭りとかね、ちょうど秋祭りのシーズンに入ったなっていうのを実感する季節ですけどね、はい、
あ、まあ僕の地元の阪南とかね、仙南地区も10月の10日前後が、秋祭りのシーズンなんでね、まあ、
ちょうど今時期、地元
見てると、駅前に提灯がついたりとか、
ね、
走り、まあ、今コロナなんで知りませんけど、まあ、走り込みのね練習する若者の姿があったりとか、
はいはいはい、
まあ、そういう文化とは全く一線を画して、祭りに参加しないまま私も40万になってしまいましたけども。
ね、今年はだから岸和田のだんじりはね開催されたそうですけど、
まあね、神事ですからね、
各所どうなってんのかなと思って、
そうですね、なんか秋らしいこと本当だ、今、ね、まあ、緊急事態宣言も明けてるんでしょうね多分ね、
おそらくそうでしょうね。
ねえ、だからちょっと今年の秋はどうするんですか、やたろうプレゼンツで何やったんですか、僕らは。
オータムスペシャルね、去年はサンテレビ受信しに行きましたけど。
そうでしょ、あれでもう僕ら一躍スターダムにのし上がって、今もラジオ界の有名人なんで。
そうかな、やっぱりこれ、
そうですよ、もう電波のね、電波新聞の本にも取り上げられたし。
なんかサンテレビを受信しに行ってどうのこうのみたいな、ワロスみたいな書かれててましたけどね。
ありがたいじゃないですか、そんなサンテレビ。ね、だってみんなサンテレビが見たいんだから。
ね、
うん、
ほんまかな、どうやろ。
今年、まあ、プロ野球どうなってるのか知りませんけど、うん、もし阪神タイガースがね、これ優勝するだのせえへんだのって話になってきたら、うん、まあ、放映権のこともあるから、サンテレビがどういう中継体制を組むか分かりませんけれども、
うん、
その和歌山でサンテレビの中継を見て、阪神タイガースを応援するとかね。
なんかね、この間、神戸の商工会議所の、講演会がね、オンラインであったそうなんですよ。はい、でそこに今のサンテレビのね、沼田社長がゲストで、はい、出てきて、で我々も YouTube でその講演会見れるようになってたんですけど、うん、
神戸商工会議所の会議が、はい、会議というかその講演が何の関係もない八太郎くんも見れたんや。
そうそうそう、そこでね、阪神がもし今年、うん、今どうなってるか分かんないですよ、9日時点でね、うん、
はいはいはい、
ただ阪神が今年リーグ優勝した場合には、うん、クライマックスシリーズがありますから、
はいはいはい、
その優勝した場合クライマックスシリーズをサンテレビでやりませんかっていう話が球団からあったそうなんですよ。
なるほど、
はい、
だからあるでしょ
う、うん、もしかしたら、だから普通やったら局がね放映権取りに行くんですけど、うん、逆オファーみたいな。
あ、なるほどね、
うん、
あ、
だからまあ見たいですけどね、我々としてはね。
ねえ、それをだから和歌山のね、うん、さらにこのサンテレビが映りそうにもないとこで見るっていうのもいいじゃないですか。
だからまあデーゲームだったらね、なおよしですよ、うん、
そうですね、
加田のね、
はい、
休暇村のところへアンテナ持って行って、
はいはい、いいですね、夢が膨らむじゃないですか。
それをぜひね、やりたいけど、まあ勝つかどうかちょっと収録の段階では微妙な情勢なんで、
ね、この辺ちょっとまあ秋以降、まあ、我々としてもただ手をこまねいているわけではなくですね、
はい、
いろいろと八方手を尽くしてお聞きの皆さんに楽しんでいただこうと、決してノープランで収録に今臨んでるわけではないっていうことをね、
もちろん
お伝えしておきたいですよね、
はい
はい、それでは参りましょう、せーの、
らしくあれ、
マイクで直撃、
教えてチェリ
ー。はい、ということでマイクで直撃教えてチェリーのコーナー、このコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント、
B の、
はい、やたら奥にいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
さあ今週は、
今週はですね、私先日新型コロナウイルスのワクチンの、
あ、はいはい
はい、2回目の接種に行ってきまして。
おお、それ集団接種みたいな。
そうですね、大阪府、自衛隊がやってる大阪府 とか、兵庫県の県民を対象にした大規模接種センターで、打ってきまして。
ほう。
で、まあ、2回目の方がねちょっとこう副反応が強く出るよみたいな、まあ、話もね、
まあ、俗にそんな話しました。私全くね1回目も2回目もなかったんですよ。
あ、ほんまですか。
肩がちょっとね上がらんかったかなっていう程度、まあもともと肩もそんな上がらへんから、まあ
支障は、
うん、そんなに支障はないですね。別に野球選手じゃないんで別に肩上がらんでもいいんで、
あ、まあまあね、
投げ込みもミュージックブルペンもしないんで別にいいかなっていうぐらいですね。
駒田典弘の、あ、栗山英樹、
そうそうそう、はいはいはい、そう、それは逆転満塁ホームランです。
ホームラン
はいいんですけど、はいはいはい、
そうでね、どんなもんかなと思ってたんですけど、
ほうほう、
やっぱり私も接種してからだいたい12時間ぐらいしてから熱が上がってきまして、
はいはい、
で最初7度5分ぐらいで微熱がずっと続いてたんですよ。
うんうん。
で、あ、ちょっとしんどいなっていうか、ちょっと節々痛いなぐらいのもんで、
うん、
別にまあ立っててもしんどくはないぐらいの感じだったんですけど、
はいはい、
だんだんやっぱ時間を追うごとに頭痛なってきたりとか、
お、
熱がやっぱ8度台で最終9度3分までいって、
それはしんどいね。
そう、さすがにちょっとこれは薬飲まなまずいと、
はいはいはい、
思って解熱剤をね、
うん、はい、
うん、飲もうと思って、私事前に解熱剤買ってたんですよ。
まあまあね、うんうんうん、
ちょっといいやつをね。
お、あんなもんにいいやつとか悪いやつってあるんですか。
いや、なんかあるじゃないですか、ノーマルタイプとプレミアムみたいな。
あんの解熱剤にノーマルとプレミアムみたいな。より効果の高そうな。
そうそうそう、うん、まあ名前だけでね聞いてね、
うん、ゴールド、パブロンゴールドみたいな、
みたいな、普通のパブロンじゃないみたいなね。
おお、なるほどね。アリナミン V&V みたいなことですね。
そう、ちょっと高級みたいな。
僕はもうここっていう時は V&V の思いにしてますから。
ああ、気合を入れるようにね、
うん、そうそうそうそうそう、
でそれで買ってたんですよ、うん、普段飲んでる銘柄のちょっとこうプレミアムのやつ、うん、
はいはい、
はい、優しさの、あ、半分は優しさでできてるっていう、
半分は優しさでできてるってい うね、
はいはいはい、
うん、あれですね、
そう、あれ、うん、B のねやつを買ってたんですよ、
う
ん、
ほう、
で、あ、今やっぱ飲まなあかんわと思って水入れて、そう、ね、しんどいから、うん、そう、しんどいから水入れて、うんうん、その B の薬を置いてるところを、
うん、
開きみたいなとこあるんですけど、そう、開けてもないんですよ、
はあはあ、
あれ、うん、あれ、ここにこの間買ってここに置いたのに、
お
ないと。
あ、じゃああれですね、天井裏に泥棒みたいな人が住み着いてて、八太郎くんがおらん時に勝手にそこでそれをラムネと間違えて食べてたっていう。
そんな江戸時代の長屋じゃないんですから。
はあ、そう、
町屋みたいな。そうそうそうそう、
そうじゃないんですか。
そうじゃないんですよ。
ほう。
で、他に置いてそうな場所いくつかあるかなと思って、
うんうんうん、
その開きの違うその段のところとか、
うん、
コンロのね下のパカッとこう開けるようなとこあるじゃないですか、醤油とか
入れてる。ある、あるわ、あるわ、
うん、ああいうところ開けても全然なくて、
ほう、
どうやら、うん、出したつもりでおったんですけど、袋に、うん、買い物袋ね入れたまんま、ああいうのって小さいじゃないですか、は
い
はい、箱自体が
ちっちゃいわ、薬がね、
そう、うん、そう、そのままどうやら捨ててしまったんではないかと。
ああ、もう袋とも出したつもりでね、袋から出したつもりで、はい、もういらんわと思って捨てたと、
捨ててしまったんじゃないかなっていう結論に至ったんですよ。
なるほど、どう、薬飲まれへん
よ、そうそう、どうしようと思って、
うん、どうすんの、車内からもう散歩してずっと
いやいやいや、しんどいしんどい。
大好きな散歩で気を紛らわすっていう。
いや、そんな余計死にますよ、そんなことしたら。
わかった、じゃあ、しゃあないから、もう、OBC の番組に、ハピプラにちょっとファックス送って、テイコさんに呼んでもらって、テイコさんに。
テイコさんにね、呼んでもらおうと思ったんですけどね、うん、ボツになってましたね。うん、
ボツになってた、やっぱり。
そう、残念ながら。
いらんことばっか書いてたんちゃいますか。
いやでそ意外とそんなに書かないですよ。
あ、そうなんや、
はい。
まあ朝の番組やからいっぱい書き込んでもね、
そう爽やかにね、うん、やっぱり爽やかに。
あ、その辺は西高松さんどうなんですか。
やはりですね、朝の番組は爽やかにお届けして、秋はねスポーツの季節ですから、爽やかチームで参りたいと、
ね、爽やかチームでね。秋の味覚なんかいかがですか。
秋の味覚はですね、やはり私紀の川出身ですから、いろんな果物もねあって美味しい季節になりました、はい。最近高松さんのニュース読みをちょっと練習してるっていう。
あ、ですか。面白い。高松さんのニュース読みを練習っても意味が分からないですけど。
そうですね、
なかなか面白いですね。
どこで披露するんやっていう話なんです
ね。いや、ここで披露してください、まあ、それはいいんですけども、
はい。でね、まあでも薬飲まないわけにはいかないんで、どうしようかなと思って。
しんどいから、
うんうん、一応据え置きというか、まあ、いつも常備してるその B のね、うん、普通のタイプの薬があったんですよ、
う
ん、
ほう。
で成分見たら、まあ、その成分でも問題ないっていうのがなんとなく分かったんで、
うんうん、
一応それを服用して、まあ、事なきを得たんですけ ど、
あ、なるほど。
ただそれやったら結局プレミアム買わんでよかったんちゃうんかっていう。
まあ、まあ、それはもうなくしてもたもん、ね、しゃあない、捨ててもたんやからね。
だからまあ金額言うのやらしいですけど1200円もったいないことしたなと思って。あ、
ちょっと高いね、なるほど、まあでもそれ飲んだら マシになったんでしょ。
そう、だんだんやっぱ熱下がってね、今はもう元気元気ですから、
うん、あ、それはもうもちろんね、ナイスショット、ナイスいいんだよ、女房のやつご機嫌でねって感じですよね。
打ちっぱなしでもいいかなあかんっていうぐらいの。
そうですよね、年には負けていられませんからね。
ね、はい、マヤド製薬の
ね、え、そこまでも言うたらね、もうあれです
で、わかりますけど、
近所製でね、
近所製でね、そう、近所の薬局に売ってましたよこの間、近所製。
マヤ同会に加盟してるんですよ、そしたら。
おそらくそうでしょうね。
あ、
近所生の上り立ってましたもん、だって。
あ、近所生の上り立ってた、はい、そんなに近所生推してるんですね、その大阪東部の薬局では。
そうそうそう、
すごい、びっくりしましたけどね。近所生ってすごいね、もうサンテレビの CM でしか見たことない、実売してるとこ見たことないからさ。
あ、ほんまですか。
うん、
あ、私はそこで初めて見て。
買ったんちゃうん。
いや、買いませんよ、買ってどうするんですか。
買って飲んだらやんか、面白いやんか、ちょっと近所生飲んでみてよ。だってその9月仕事で疲れてたんでしょ。僕も仕事疲れてるから金茶精飲みたいよ、はいはいはい、
今度じゃあその金茶精を飲んだレポートをね。
金茶精飲んだら3日ぐらい夜中2時半まで働いても元気元気でしたみたいな。
いやいやいやいや、まあそんなワクチン2回目のね、体験というか、やっぱりちゃんとうっかり専用に備えとかなあかんなと、ね、反省しましたけどね。
そういうことですね。
はい、
はい、じゃあ続きましてのコーナー参りましょう。
はい、
裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
苦笑い。
苦笑いね、
まあ9月の末ですかね、祝日が続いた時がありまして、
は
い、
ありました、うん、
ね、祝日が続くといえば、
はい、
和歌山放送ではおなじみの展開ということで
ね、特に夕方、はい、
そうです。代打角堂最古ということで、
はい、
角堂アナウンサーがですね代打で登場するというパターンが、まあ、よく見られますね、ここ最近。
もう退職してちょうど丸1年ですよ。あ、
そうなんよね、去年のこのタイミングで角堂さん会社辞めてるんやね。
だって去年の10月分の収録の日に角堂さんがサタデーニュース&スポーツを降板するっていう。
そうやったんや。じゃあ逆に言うとあれやね、最初さんは1年なんや。
あ、そうですね、ちょうど1年ですね、う
ん、逆にまだ1年なんやな。
もうすっかりおなじみっていう感じですけど ね、土曜日の夕方は、はい、
でそんな角度アナウンサーなんです。で、はい、まあ、祝日に来ると、まあ、その角度アナウンサーがニュース5やるんですけども、うん、ですね、カバーというかその喪失をね、ミキシングをまあ誰か別の人がするんです、
はい。
で、あれはね、いつやったかな、まあ、よくあるのは、まあ、BGM を間違えるっていうのはもうとにかくよくあるんですよ。普段のニュース5では使われてない BGM がいきなり出てくるっていうパターンはよくあるんですね。で、
そうですね、
そう、でそうなった時にだいたいいろんなこのリアクションっていうのがアナウンサーにはあるんですけど、
はい、
まあ、よくあるのは代打のアナウンサーなんでそもそも気にしないと。
あ、
うん、だからもしその本来例えば、紀北避難リポートの BGM が流れるとこで、
はい、
夕方ワクワク時代の誘惑ロータリーの BGM が流れても別に全然その誰も気にしないというかね。まあ平井さんやったら淡々と喋るんですよ。
まあ平井さんは多いですからね。
そう、まあそうそうそうで、ただ今平井さんが喋った時ももう自分で喪失やってないんでね。
ああ、うん、ははは
で、この間その角堂さんが喋ってた時に今言ったパターンで、はい、紀北避難リポートの時間に誘惑ロータリーの BGM が出たんですよ。
そうですね、うん、
ええ、で出てその時じゃあ角堂さんはどうリアクションするかというとちょっと苦笑いなんですよ
おっていう感じになってましたね。
違いますよっていうでちょっと違いますよねみたいに言うんやけど、
はい、
あ言うんやけど当然急に差し替えもできへんし、
うん、
でもやっぱり本人としてあこれ違うなっていうのは分かるんよね
はいはいはいはい、
間違えてるぞっていうのをちゃんとアピールしてる。でも苦笑いしながらちゃんと番組を進行していったんですよ。
そうでしたね、うん、うん、
これをね聞いた時にあのやっぱり和歌山放送人としてのたしなみが身についてるなと苦笑いしながらちょっと違いますねってこう笑いに昇華させながら乗り切る。
あ
で本編には関係がないですから。
そうですね、 BGM が何であろうとね、
何であろうと、そんな別にね、うん、インタビューしてる人でピアノの音がポロロンポロロンってなってても別にいいわけですよ。
はいはいはい、
ね、ね、その辺偽川さんどうですか。
私の場合はですね、10月まで J グルパーティーやってるんですが、あれは確か BGM 私はね趣味でねつけてますけどね
ね、だから、まあ、そういうことで BGM 間違えてても動じずに乗り切った、はい、角堂さんにあっぱれ
急にあの朝のニュース番組みたいな
パパパパパパパパパですよ。
あの BGM 欲しいんですけどね、私は
あれ欲しいです。ずっと、ね、まあ、ありがとう浜村淳ですのテーマ曲と同じぐらいずっと流れてますもんね、あれ。
そうそうそうそう、あれ名曲ですよ、
ね、名曲ですよね、あれ。もし番組終わっても他のところで使ってほしいですよね。
そうですね、ぜひともね、
うん、そうで、そういう意味では僕あのこの間ね YouTube 見てたらね、
はい、
結構僕スーパーの曲好きなんですよ。
あースーパーマーケットの、
そうスーパーマーケット の、はい、あのテーマソングみたいなの聞くの好きで、うんうんうん、まあ、いろんなスーパーマーケットのテーマ曲聞いてて、まあ、はい、聞き慣れた曲なんですけど、またこの大桑さんのテーマ曲また聞いてたんですよ。
あ
別に会社でもいつでも聞けるんですけどね
確かに
別に YouTube でまで聞かなくてもいいんですけど、はい、定期的にこのスーパーのテーマ聞きたくなる周期っていうのがあるんです僕。
わかります、うん、
ええ、でこの間は、まあ、もっと言うと定期的に港組のテーマ曲は聞きたくなる周期っていうのがあって
ほほえみホームタウンの方ですね。
そう、僕はねほほえみホームタウンの方、ほほえみホームタウン世代なんですよ僕は。
私もそうです。
そうでしょ、で僕らの、はい、今の30代20代ぐらいの人はほほえみホームタウン世代なんですよ。
その前が笑顔でこんにちはの第一期の世代なんですよね。
そうそう、だから、うん、笑顔でこんにちは世代は僕らよりもだいぶ上世代なんよね。
かもしくはもう今の世代ですよ。
あ、今の新しい方か。だから、はい、ちょうど90年代を過ごした僕らはやっぱりほほえみホームタウン世代なんや。
で、ほほえみホームタウンが流れて、これ90年代初頭に撮ったやろっていう映像がずっと流れてるっていうのが、もう港組さんの、あの境谷の有力民放で流れてる、境谷で流れてるあの CM のバージョンなんですよ。
そうで、まあ、僕ら当たり前みたいにほほえみホームタウンって言ってますけど、それは、はい、あの、あうたびにみたいな
あの、
あたたかいね、
港組さんのホームページでちゃんと聞けますから。
そうなんですよ、はい、でこれが定期的に聞きたくなるっていう僕の、うん、で大体残業中が多いんですけどね。
で多分聞きたいんやろうなっていう時にツイッターのプロフィールにほほえみホームタウンって書いてるっていう
、うん、大体聞いた後に書くんですあれはやっぱ何遍聞いてもええ歌やなほほえみホームタウンって。
あれはいい曲ですよね。
ええ曲で、はい、そのスーパーのね、スーパーの港組のテーマ曲聞きたくなるそのループの中で、
はい、
あの大桑さんの歌また聞いてたらその、はい、この曲もってリンクあったら、あの大桑さんねクリーンタイムって知ってます？あ、働いてたよな昔、バイトしてたよね。
そうです。どんなんやったっけな、多分なんかで時間
パンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン
パンパンパンパンパン
パンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン
パンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン
パンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン
そうそうそう、エンドをねこうやったりとか、
エンドもスーパーの業界用語ですよ。定番とエンドがあってね、あの
前出してね、
棚の端のね、うん、そうそういうまあ BGM あれね、あ僕業務用の BGM かと思ってたんやけど、あちゃんと曲あんねんね、
はい、
そうなん、ちゃんとアーティストが出してる CD に入ってるんですよ。
そうなんや、それは、それは知らなかったですね。
そう、僕も知らんくて、ということであれね、どっかの番組の BGM で使いたいと思ってんのよ。
いいですね、どっかで、どこやろう。
まあ、よければ僕はハッピーアフタヌーンで使ったら面白いなと思ってんねんけど
だからハッピーアフタヌーンで2時またぐじゃないですか。
そうそうそうそうそうそうそう、
だから2時になった時に時報終わりで流してほしいですね。
そうそうそう
そうそうそう、
ただちょっとね落ち着きすぎはかなって感じはするってね。だからまあ僕ヒルワイドで使ったらいいかなとか思ったんけど、ちょっと落ち着きすぎた曲かなっていう気もして、まあ、なんかもっと日曜の早朝のなんか番組みたいな、なんかそんな感じのイメージかなとかって思ってんだけど、
とかそれこそあの、土曜日の朝ね、あの赤井さんが30分ニュース読んでる枠あるじゃないですか、
ダイビースインフォメーション、
はい、あそことかね、は
いはいはい、そう、まあだからああいうなんかちょっとつなぎ的なとこで使うといいかなって、聞いてる人の何人かだけがハッとすると思うんですよそのためだけにかけたいなっていうのを今思ってるんです。まあそういうね、ことでございまして、はい、BGM が違っても気にしないのが、角度さんのいいところということでね、うん、角度さんにあっぱれ、はい。あと募集期間中に触れたかったんですけど、和歌山放送総合職正社員募集っていうね、
はい、あ、もう終わっちゃいましたか。
もうはい、9月末で受付は終わりましたので、
はい、
もうそろそろだから10月のどっかでね、一次試験があって面接があってね、でまた二次試験みたいな、ね、はい、まあ、面接でどんなこと聞かれるのかなっていうのも気にはなりますけれども、
ね、
以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。